耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第687回12月16日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さん、バブルへゴーという去年公開された映画を覚えていますでしょうか。広末涼子さん扮するフリーターがひょんなことから2007年から1990年代の日本へとタイムトラベルするお話です。まあ、1990年代の日本というとね、バブル景気真っ盛り、その当時の人々の浮かれた様子とか、また時代を感じさせる当時の流行なんかが盛り込まれていてね、その当時を知ってる人も知らない人も、かなり楽しめる映画だったと思います。で、そんなね、日本のバブル時代のお話なんですけども、だいたい1990年代前半から中盤ぐらいかなって言われていますけども、僕ね、ドンピシャで小中学生だったのでね、自分で何かを買える年齢じゃなかったんですよ。なのでね、タクシー乗ったりとか、なんかいいもの買ったり、いいもの食べたりとかね、そういった記憶はないんですけども、ちょっとね、矢島家にはこんなジンクスがありまして、うち3人兄弟なんですけども、子供が1人生まれるたびに、ビルが建つというジンクスがありました。すごいですね。今考えるとその時代すごかったなと思うんですけども。まあそのビルによってですね、飲食店が増えたので、まあ八百屋さんの売り上げも上がるという寸法だったんですけども。皆さんのね、バブルの思い出はいかがでしょうか。まあ僕と同年代の人はね、多分親の話とか周りの話。僕よりですね、まあ10歳とか年上の人はですね、まさにこう学生時代うわわだったんじゃないでしょうか。というわけで、今回はそんなバブルのお話をしようと思います。まあ経済の花なんですけどね、まあいつかは弾けてしまうこのバブル、実はこんな歴史があるんです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は日経 BP 社より出ております、エドワード・チャンセラー著、山岡洋一役、バブルの歴史、チューリップ恐慌からインターネット投機へという本です。バブルの歴史とありますけど、本当にね、その通りの本です。しかしこの本2000年に出版されていまして、現代がデビルテイクザハインドモスト、遅れたものは最後の餌食という怖いタイトルなんですけども、まあ、発売からね、8年くらい経ってますけども、再び脚光を浴びているんだそうです。まあ、やっぱりね、サブプライムローンをきっかけとしてね、世界金融危機が問題になっているこの時代だからこそ、読むべき一冊だというわけでですね、まあ、じわじわじわじわと売り上げをまた伸ばしてるらしいですよ。で、こちらの本はですね、バブルの歴史というそのタイトル通り、紀元前の共和制ローマ時代から、20世紀末のインターネット投機に至るまで、様々な投機とバブルの崩壊の歴史が描かれています。で、投機というのがですね、まあ、何かに対して投資することですけども、共和制ローマ時代がね、始まりなんだそうです。ではちょっとね、ローマ時代聞いてみましょう。当時、ローマの金融制度は、かなりの部分で現代の資本主義と同様の性格を持つまでに発達していました。ローマ法で財産の自由な売買が認められていたため、市場が発展しました。金利を払えば借金も OK、 両替商は外貨も扱っていました。ローマの領土内全域では支払いに銀行手形が使えるようになっていたそうです。投機家が集まるのはカストル神殿に近い中央広場。ここでは株式や債券、様々なものを現金や付けで売買し、イタリアや地方の農場や寺所、ローマ各地の住宅や店舗、船や倉庫、奴隷や家畜などを売買していたそうです。はい、というわけでですね、当期のお話はローマの経済状況を知ってもらったんですけども、日本ね、この頃縄文時代なんですよね。いやー、すごいですね。日本の江戸時代の江戸もすごいって言われますけども、さらにローマはこんな昔からね、こんな経済発達したんですね。でですね、じゃあローマの陶器の話はちょっとね、本を読んでのお楽しみということにしてまして、次はですね、もうちょっと近い年代、中世ヨーロッパ時代のですね、経済活動が発展していた時のバブルのお話を聞いてもらいましょう。世界で最初に典型的なバブル崩壊が起こったのは1630年代のオランダ。当時オランダは平和が続き、海洋貿易で富を蓄え、世界の覇権を握りつつありました。トルコから持ち込まれたチューリップはオランダ人に当時大人気の花でした。品種改良を重ね、チューリップの人気はどんどん高まっていきました。品種が珍しいものであればあるほど高値となり、チューリップは投機の対象となっていったのです。買えば確実に値上がりするチューリップに、大金持ちも一般人も皆財産をかけてしまったのです。 売り手は球根を春になったら渡すと約束し、買い手は球根を受け取る権利を持つ。取引のほとんどに手形が使われ、次第に金額は膨れ上がっていきました。結局チューリップバブルは1637年2月3日突然暴落しました。一攫千金を狙った人たちはついに破産したのです。はい、というわけでチューリップバブルのお話だったんですけども、本ではもっともっと詳しく書かれております。この本ではですね、このように陶器の起源から始まり、最初のバブル、次のバブルとね、順を追って、陶器やバブル崩壊の歴史が詳細に書かれています。まあ、タイトル通りまさに世界のバブルの歴史がね、網羅されている本です。では章別構成をご紹介しましょう。第1章、このバブルの世界、金融危機の起源。第2章、エクスチェンジ通りの株式取引、1690年代の企業熱。第3章、忘れてはならず許してはならぬ難解の愚狂。第4章、愚か者の黄金、1820年代の新興市場。第5章、迅速な通信の手段、1845年の鉄道橋。第6章、ごまかされ魔法をかけられ悪魔に取り憑かれ、金メッキの陶器。第7章、新時代の終わり、1929年の大暴落とその影響。第8章、カウボーイ資本主義、ブレトンウッズからマイケル・ミルケンまで。第9章、神風資本主義、1980年代日本のバブル経済。以上9章から成り立っております。最後の章がね、あの日本のバブル経済を扱っててですね、まあ、日本人の僕らにとってはねすごい面白くてですね、まあ、著者の方もよく調べてるなと思ったんですけども、こんな風にね、あの丹念に書かれております。バブル期の消費者は新人類と呼ばれた。勤勉でケチで長年苦労ばかりしてきた旧人類とは全く違うというわけである。新人類は伝統的な食事を避け、折からのグルメブームの中心になった。東京にはフランス料理と銘打った店が次々にでき、フォアグラやオマールの唐焼きと称する小エビの揚げ物を売り物にした。1920年代のフラッパーと同様に、新人類の女性は短いスカートを好み、ボディコン文化に乗ってセックスアピールを強調するようになった。ウォッカベースのカクテル、モスコミュールを飲み、サラリーマンはダサいとバカにし、ナイトクラブで夜を過ごし、コカインやエクスタシーなどのドラッグを消費した。セーブセゾンは堤誠二が所有する流通グループだが、この時代に新人類のメッカになった。堤はバブルが膨らむ遥か以前から国民の好みの変化を予想し、高級輸入品の販売にあたって美味しい生活をキャッチフレーズにしてきた。1984年秋、西武百貨店は銀座の一等地に新しい店舗を開き、イブ・サンローラン、エルメス、ジャンフランコ・フェレなどのデザイナーのブランドの服を販売した。この店舗で最も斬新だったのは8階の売り場であり、ここでは貴金属や不動産が販売された。他のデパートもすぐに追随した。はい、というわけだったんですけども、いかがでしょうか。バブルを体験した人はね、どう思うのかちょっと知りたいなと思ったのでね、ディレクターがね、あのバブル体験したので聞いてみたんですけども、私のイメージとはちょっと違うと言われました。まあ、でもディレクターはですね、またその当時ね、あの放送業界にいましたからね、放送業界のしかも下っ端だったんですよね、当時。というわけでですね、まあ、それはそれはなんか、まあ、面白いバブル時代の体験が来たんですけども、まあ、ね、皆さんのあのバブル期の体験とね、合わせてどうでしょうか。あの、西武百貨店のね、美味しい生活なんていうキャッチコピーをね、あの、糸井重里さんのすごい有名なコピーなのでね、あの知ってるんですけども、まあ、新人類なんて言葉もですね、知ってましたけども、僕はね、あのこの前紹介したの渡辺久信さん、野球選手の渡辺久信が新人類って言われたのを覚えたんで、そっちかなと思ったんですけどね、どうもこの本では違うそうです。まあ、補足しておきますと、ディレクターの記憶だと渡辺久信がね、大好きな女性というのが当時はたくさんいたらしく、僕の世代からすると、ああ渡辺久信って監督のイメージかコーチのイメージなんだけどなという感じです。ジェネレーションギャップであるもんですね。はい、というわけでですね、ちょっと話が脱線しちゃいましたけども、こちらの本、あのバブルのね、歴史の本です。 まあ、新しい技術とかね、新しい市場が登場した際に、まあ、それが過大評価されて、バブルが繰り返されてきたという様子がですね、まあ、当時の人々の心理状況を交えて細かく描かれている、まあ、歴史の本ですね。まあですね、歴史は繰り返すと言いますから、今の世界大恐慌と照らし合わせながら、こちらの本を読んでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。バブルの歴史、チューリップ恐慌からインターネット投機へ、エドワード・チャンセラー著、山岡洋一役、日経 BP 社より税込み2520円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたバブルの歴史、いかがでしたでしょうか。こちらの本ですね、さっきも言ったんですけども、2000年に発売された本なんだけども、またね、じわじわ売れ始めてるということでですね、まあ、ぜひですね、ちょっと古い本だと思わず買ってほしいんですけども、まあ、バブルね、読み応えがすごいあるんですよ、こちらの本で。何よりもですね、思ったのが、歴史は繰り返す、このキャッチフレーズ、ほんとその通りでですね、みんなね、忘れた頃にね、前の世代が忘れた頃にバブル弾けさせちゃうんですよね。アメリカのサブライムローン問題もですね、最初弾けたすぐ直後ぐらいにですね、これどういうことって詳しい人に話を聞いて、あーなるほど、こういうバブルだったのかね、日本のバブルと何が違うのって結構聞いたもんなんですけれども、皆さんいかがでしょうか。まあ、不動産にね、投機するというのがね、だいたい1800年代とか1900年代生まれの僕たちからしてはね、まあ、当たり前のものなんですけども、まあ、次のバブルはもしかしたらインターネット投機、この本の最後の方にあるインターネットに対する投機とかね、そういったところに来るのかもしれません。というわけでですね、まあ、僕らの世代も、まあ、これからバブルもう一回、経験するかもしれませんけども、まあ、次の世代もね、経験しないように、歴史として、このバブル学んでみてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。